こんにちは、小鳥です。小鳥のリンクセル通信はファイナルファンタジー14のことを雑談する番組です。今日はね、ちょっと便利技を紹介するので、ストーリーに関するネタバレはおそらく出てこないと思います。はい、それではよろしくお願いします。で、便利技紹介する前にちょっとまた DM をいただいたので、それからね、ご紹介できればと思います。はい、はじめまして、さくらこっこと申します。さくらさん、さくらこっこさん、はい、こんにちは。休止している時に小鳥さんのリンクシェル通信をポッドキャストで拝聴して、またエオルズヤで楽しみたいなって元気をもらって戻ってきました。過去分から遡って楽しませていただいています。へえ、すごい。私のポッドキャストを聞いて戻ってきたってことなんですね。へえ、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。いや、なんか、これで少しはね、ポッドキャストやってた意味があったかなっていう感じですね。はい、めちゃくちゃ嬉しいです。はい。左手デバイスの話とか面白かったです。あ、途中で送ってしまいました。そう、DM でね、送っていただいたんですけどね。今、モニターを再考していまして、ウルトラワイドにしようかなとかいろいろ悩んでいます。よかったらモニターの比率で見え方が全然違うよとかいかがでしょうか。そうですね、そういうネタをねしてほしいということですよね。あと休止の理由が、いつも一緒にいたお友達との決別だったりしたので、遊ぶ環境が変わることで出会いと別れがあるんだなと思いましたと。まとまっていないのに途中で送信しちゃって焦りまくってます。多分ですみません。そんな全然そんなことないです。これからも楽しみにしています。めちゃくちゃありがとうございます。ウルトラワイドモニターなんですけど、そうですね、私が使ってるのは今 4K モニターを買ったんですよ。なんでちょっとその 4K モニターっていうの、意外と設定とかもちゃんとパソコン側もしなくていけなかったり、モニター側もしないといけなかったり、それから当たり前ですけど、ファイナルファンタジー14側も設定しないといけなかったりとかで、どれが一番見やすいのかなとか、いろいろ設定に悩んだりとかもしたり、あとね、やっぱりちょっとね、サイズが結構重要ですね。それまでは28インチの、フルハイビジョンのモニターを使ってたんですけど、それから 4K モニターが32インチのちょっとでっかいのを買ってしまってね、ちょっとそれでね、見るときにパソコンとの距離とかが結構離れて見ないと目が痛かったりとかするんで、そういうサイズ選びとか結構重要なのかなっていうふうに思ってて、で、私が使ったその28と32と、あと DAIGO さんは多分、サイドモニターが31かなんかだったんですよ。で、それから、ウルトラワイドモニターっていうのを持ってて、それもなんかすごいでっかいサイズのやつだったので、その使用感とか、ファイナルファンタジー14するならどういう風なサイズがいいのかなとか、よかったら今度ね、ちょっと DAIGO さんにも聞いてみようと思います。はい、はい、こんな感じでね、またお便り紹介したいと思いますので、よかったら皆さんも送ってください。はい、じゃあちょっと、じゃあ今日ね、話したいと思ったメインのお話ですね。ファイナルファンタジー14の便利技ということで、ご紹介できればと思ってます。で、最近ね、その番組作りにできればもう自分の話だけじゃなくて、私の周辺の、フレンドさんたちの、声とかね、そういったものが入ったらいいなっていうふうに思って、クロスワードリンクセル のメンバーの方に、なんか便利技とか紹介してもらえませんかみたいな感じで聞いたんですよね。そしたら本当にね、なんかね、そういうなんか皆さんノリがいいっていうか、すぐに送ってくださって、でね、結構それがやっぱり面白かったので、それをちょっとずつ紹介したいと思います。はい、で、まず最初になんですけれども、これはね、小鳥がですね、おすすめする便利技です。 で、皆さんはテレポをする際っていうのはもちろんね、まあ、最初の方はギルを使ってやるとは思うんですけれども、まあ転送も利用権っていうのがあることはご存知なんじゃないかなと思います。うん、でこれはなんかそのギルを消費せずにテレポをできるっていうそういう件なんですけれども、まあ、この件、まあ、もちろん便利と思いますけれども、どうやって手に入れるかっていうと、まあ、モブハントの報酬で同盟起床とかですね、それからセントラル起床っていうのがあるんですけれども、まあ、モブハンの報酬とかでねこれをゲットして、そしてそれを、無料の転送券っていうのに、交換することができるっていうこと で、私はですねウィークリーになりますけれども、リスキーモブっていうのを一応申請装填、グレン漆黒それから行月まで全部リスキーモブが週に1回掲示板に出されますよね。あれを買ってるんですけれども、その中で申請装填グレンはですね、このさっき言った起床っていうのが1回のモブハントでね、100やったかな確かもらえるんですよ。これはですね、モブハントトレードできるところがありますので、そこで、無料の転送券をもらって、そしてね、それを使って私はテレポするっていうのをもう最近はずっとしてるんですよね。まあこれもそもそもおすすめの便利技だとは思うんですけれども、それがね、例えば、どこどこにテレポしたいって言ってエーテライトの場所をこうクリックした場合に、毎回ね、テレポ毎回やるたんびに、無料転送券を使いますかみたいなのを、まあ、聞いてこられるんですよね。っていうのが、まあ、そのテレポって、ギルに幅があるじゃないですか。まあ、あるところは例えば200ギルぐらいだったり、あるところはその1000ギルを超えちゃう時とかもあったりするので、まあ、その時に私であったら、まあ、ちょっと安いところはもうその無料の利用券を、消費せずに、もうギルを消費して、で高いところね、1000円超えたりするところとかはその利用転送券を、なんだっけ消費するっていう風に、まあ、したいなと思って、毎回聞かれるたびに、あ、近くだからここは使わんとことか使おうとかいう風な感じで選んでたんですけれども、それがですね、パッチ 6.0 からなんですけれども、金額の設定をあらかじめしておけば、例えばね、自分の中でもう400ギルを下回った場合はギルを消費して、それを超えた場合は転送券を使うっていう風な設定をすることができるようになったんですよね。でそうするともう自動的にテレポをするときに転送券があればそっちを消費してくれるっていう設定ができるようになったので、でテレポのね画面を開いて、右の上の方に確かギアマークがあって、そこからそれが設定できるような形になってますので、よかったらねそれ設定してみてください。無料転送券を使っている人とかはすっごく便利だなっていうふうに思いましたので、毎回そこをね聞かれなくても済むっていうような形になりますので、よかったらその便利技を使ってみてください。はい、これは小鳥ちゃんのね便利技、一押しの便利技っていう感じですね。であとですね、クロスワールドリンクセルにお聞きして出たのはちょっとね全然知らなかったこと結構多かったんですけど、フリップカメラ機能っていうのがあって、でその、まあ、それはフリップカメラっていうのはキー設定のところで、設定できるらしいんですけど、フリップカメラをどこどこのボタンに設定しておけば、そのボタンを押した間ですね、押している間は自分の真後ろが見えるっていうのね、そういう機能があるらしいです。フリップカメラっていうそういう機能ですね。だから、自分が例えば北を向いてたら、そのボタンをポッと押すと南が見えるっていう形になるみたいなんですよ。でやっぱり上級者の方だったら多分レイドとかでこういうのを使って後ろを把握したりとかしてるのかなと思ったので、まあ、ちょっと私やっぱりそういうのがね、そういうの苦手なので、この機能がうまく使いこなせるかどうかは、そのレイドの時に使いこなせるかどうかっていうのはわからないんです ですけれども、なんか機会があったらね、あのギミックによってこういうのを使って確認した方がいいよとかいうのがあるかもしれないので、ちょっと覚えておいて使ってみたいなとかって思ったような機能ですね。うん、あとですね、次はですね、画面のギルのアイコンをクリックすると、スクリプトとか軍票とか私学とかの所持数が確認できる通貨リストが出てくる。これも結構便利機能ですよね。わざわざね、メニュー画面からね、その自分の持っているその所持金とかギルとかああいうのをこう見なくて済むような形になりますので、あそこでピッて押すだけでね、バーって通貨リストが出てくるということなので、これもね結構ワンクリックでできる便利技かなというふうに思いました。うん、あとですね、メインクエストのすぐ下にその時になっているジョブのジョブクエが表示されていると。へえ、嘘、そうだったんだ。あ、ちょっと全然それちょっと確認してないわ。うん、へえ、でそれをクリックするとジョブクエの場所が出てくると。でジョブクエ開放しなくても受注場所が出てくる。これ便利だな。そう、結構まあちょっと私はジョブクエ最近やってないっていうのもあるんですけれども、どこまでやったかなっていうのとか思い出せなかったりするんで、いつもジャーナルとか開けたりとかして、コンプリートリストとかを開けたりとかして確認してたんですけど、それがすぐに確認できるっていうことなんですね。メインクエストのすぐ下にその時なっているジョブのジョブ系が表示されているんだ。へえ、知らなかった。ちょっとこれやってみたいなというふうに思います。ありがとうございます。で次ですね、これはまあコントローラー、多分プレステとかのパッドとかだと思うんですけれども、は、納品するときに四角を押すと自動的に対象のアイテムが選択される。あー、私実はキーマグ勢なんでこれちょっと使ってないんですけど、確かにねめちゃくちゃめんどくさいんですよ、納品するときって。でしかも納品とかってリーブ納品とかだったらもう何十個とか何百個とかいう形で納品するんで、ドラッグ操作になるんですよ。だからそのアイテムをドラッグしてその NPC の渡すその欄のところまで持って行って納品するっていうのが作業と一連の作業して出るので、パッドの人はね四角を押すだけであれができるっていう感じなんですね。これめちゃくちゃいいですね。まあ一応そのマウスだったら右クリックしたらですね渡すっていうのが出てくるんで、まあそれも近いんですけど、それよりももっと手間が省けますよね、四角押すだけっていうことだったんで。あー、パッドいいな、それ羨ましいな、ほんと。なるほど。あとじゃあ次いきますね。割と有名だけどマクロの98、99番はパッドの L3、R3 に対応している。へー、これどういう風に使うんだろうね。なんかそこのマクロに、自分が何かを設定して入れとけば、スティックみたいなやつですね、 L3 とか R3 とかって、あれをグッとこう押し込むだけでそれが発動されるっていうことなんですね。なんかパッドなんかいろいろありますね、羨ましいですね。あと透明のボタン連打するやつ、あれか、レディーとかで出てきて連打ババババババってやってなんかするやつありますよね。神竜とか、あと何かウォーリアー・オブ・ライトとかの透明戦とかにも出てきたような気がしますけど、ああいうのちょこちょこあるんで、連打ね相当緊張しますよね。あれね、やっぱり真剣にやらないと連打ができないということなんで。でそのボタンは、どのボタンを押してもいいと。どのボタンでまで反応するっていうのはね知らなかったっていうのはことでしょうね。多分丸だけをねババババババババって押すよりも、例えばキーボードとかのボタンをザラザラザラザラって押す方が早いので、5本指とかでバーって押せるので多分そっちの方が早いし連打も確実にできるっていうことだとは思うんですけどね。で私の場合はですね、嬉しいことに、左手デバイスっていうのを使ってるんですよ。で左手デバイスって 自分がまあ動かしている、スティックみたいなのがあるんですけどね、これがあの、WSD のボタンがこう割り当てられてるような感じなんですよ。で、あのね、スティックをね、ぐるぐるぐるぐるって回すと、めちゃくちゃ連打が早くできるんですよ。で、あれやりだしたら、もう全然なんか余裕で、連打が追いつくんで、まあ、左手デバイスとか使ってる人っていうのがどのくらいいるのか分かんないんですけど、あの左手デバイス使ってる人はそのやり方っていうのが多分一番楽なのかなっていうふうに思います。という感じですね。あと、まだありますよ。これも本当全然私も知らなかったんですけれども、ゴールドソーサーで集められる MGP っていうポイントがあるじゃないですか。で、私もあれ相当実は毎週毎週必ずファッションチェックとか、まあ、できる時はゲイトっていうちょっとしたミニゲームがあると思うんですけど、ああいうのをやって一生懸命稼いでいるんですけどね、まあ、あれでマウントとかいろんなゴールドソーサーでしかもらえないような報酬を交換できるということで、一生懸命集めてるんですけれども、実はですね、これがカンパニーアクションっていうのを使ったら、そこにその MGP のアップの、バフとかいうのがあるので、それを使うとね、その MGP っていうのが確かカンパニーアクションの場合は 10% 上昇するっていうバフがつきます。なんで例えば、ファッションチェックって6万 MGP もらえるじゃないですか。で、それで 10% アップなんで6万 6000MGP が手に入るんですよね、そのバフを使うと。なんでこれね、欠かさずやった方がいいのかなというふうに思ってます。で、そのバフが効いてる間はさっき言ったゲートとかをやると、その時もね、もちろん報酬が 10% アップになるので、これもね、合わせてやったらいいんじゃないかなと思うんですけど、なんかね、その人から聞いたら、実はですね、冒険者招待で、冒険者招待でウィークリーの招待任務っていうのを使うと、ゴールドソーサー優待券っていうのがもらえるらしいんですね。それもちょっと知らなかったんですけどね。なんとですね、この優待券はさっき言った MGP の 15% を上げてくれるっていうことなんで、カンパニーアクションだったら、例えば6万、MGP だったら6万6千になるじゃないですか。でも 15% っていうことは6万9千になるような感じになるので、まあ、こっちの方がね 5% 高いっていう形になります。ただですね、冒険者招待のウィークリーとかなかなかちょっとっていう感じなので、まあ次のする人がいたらっていうことだと思います。もちろんね、例えばフリーカンパニーに入ってないよとか言って、カンパニーアクション使えないっていう場合はこの冒険者招待をやってもらっておくっていうのもいいのかなとは思うんですけどね。これなんかどっちでもいいんですけど、結構その MGP が早く集めたいよとか思ってる人はね、やったらいいのかなっていうふうに思いました。あれが欲しいんですよね、私。この間ね、マウントはもう結構変えたんですよ。MGP で、私もゴールド操作でもらえるやつはね。でも、一番欲しいのは、ブラックジャックっていうやつなんですよね。400万集めないといけないんですよね。結構先が長いなっていうふうにね、思ってたんですけど、もしかしたらね、このバフ使ったら、効率的に集められるんかなとか思うんですけどね。あれいいですよね。多分4人くらい乗れますよね、あれを使うと、ブラックジャックで。私4人乗りのやつ持ってないんですよ、マウント。あれがね、ホバー戦、エデンのね、覚醒編の霊式4層、これがね、ホバー戦っていうのがあるんですけど、私それまだクリアしてなくって、今度クリアしたいなと思ってるんですけど、これもね4人乗れるっていうのですごくいいなと思うんですけど、あとはもうこの、ブラックジャックとか、まあ、昔のなんかシーズナブルみたいなやつ出たら結構あったみたいなんですけど、それくはもしくは課金っていう形になるので、ちょっと課金はねできるだけやりたくないから、できればホバー戦とかそのブラックジャックを狙って、4人乗りのマウントをねゲットしたいなというふうに思ってるところなんですよね。頑張りますよ。あとですね、 最後、これ最後ですね。一応うちの大悟丼にもですね、大悟丼にもなんか使える技ないみたいな感じで聞いたんで、それをご紹介したいと思うんですけれども、今ねちょっとね、大悟さんコロナにかかっててもう結構長いんですけど、なんかずっとすごいなんか悪い咳が出てるんですよ。なんか普通にゴーゴーとかじゃなくて、なんかすごい喉がなんていうかな、すごい枯れたような感じの悪い感じの咳がずっとねついててね、日頃の行いが悪いからですかね、なんかめちゃくちゃ良くなくったり、なんか本当なんか霊的なものがついてんじゃないかなって思うぐらいのね咳なんですよ。悪いガーガーガーって毎日ゴーゴーゴーゴー言ってるんですけど、なんか祈祷かなんか頼んだら治るんじゃないみたいな、お薬をね飲んでも全然効かないらしいんですね。病院の先生に言ってお薬をもらってるらしいんですけど、全く効かないらしくてですね、ずっと咳がねついてるんですよ、あの人に。だから全然ラジオもね私たち一緒に撮れないんですけれども、まあそのね、その大悟さんからね一応聞いたのが、大した技じゃなかったからもう紹介するのもどうかなと思ったんですけど、これみんな知ってるんですかね、コマンド欄っていうのがあるじゃないですか。まあチャットとか打ち込む欄ですけれども、あそこにスラッシュランダムっていう風に入れなさいみたいな感じのことを言ってましたね。でそうすると、ダイスが触れるっていうことで、まあ0からなのかな、0か1か分かんないんですけど、0から999までの数字をなんかランダムに割り当ててくれるっていうことで、なんかそういう機能があるらしいっていうのを教えてもらいました。でなんか大悟さんなんか、いつ私こんなことしたことないし、する機会とかないんだけど、いつこんなのするのって聞いたら、いや突然ダイス吹いたくなるじゃないですかとかって言うから、そんなことあるんだと思ってね、ちょっとやっぱ変な人だなと思いましたけどね。あとね、もう一個これもなんかいつ使うのか分かんないの聞いたんですけど、同じようにそのコマンドの欄にスラッシュ P タイムっていう風に入れるっていう風に言われて、でこれ何か分かりますか？スラッシュ P タイムですね。私もなんか、それは聞いたことないなと思ったんですけど、答えはですね、これを入れると自分が何時間今までにゲームをしたかっていう時間が表示されるっていう、そういうやつらしいです。これ便利技なんかな、なんか分からんけどな。でもちょっと自分がどのくらいやってるのか知りたい気もしますね。どんだけこのねゲームに時間を費やしてるのかがそれ見たら分かるってことですもんね。もうスラッシュ P タイムやってみてください。なんかね、こう大悟さんから聞いて、なんかいつ使うんかも、なんかどこで使うかも分からんけど、でも知っちゃったらいつかね使うかもしれないからですね、よかったら皆さん一回試してみてください。ということで、今日用意したのはこれで終わりです。であとですね、ちょっと今日出てこなかったやつとかですね、まだ他にもいっぱいあるよとかいう人もいるかなとは思うので、そういう便利技があったらですね、ぜひ小鳥のリンクセール通信に送ってください。私のですね、X に、リプしていただくか、あとはフォローしてですね、DM を送ってくださったら、それで、必ず皆さんのその便利技をね、紹介させていただきたいと思いますので、ぜひぜひ送ってみてください。あとですね、Spotify さんの方を使ってる方は、直接ですね、この番組の方に、ご意見とかが送れるということなので、そういうところに送っていただいても、多分私の方が気がつくと思いますので、よろしくお願いします。はい。他にもですね、リクエスト、それから質問、いつも、お待ちしておりますので、よかったらお願いします。はい。じゃあ、これで今日は終わります。それでは皆さん、素晴らしいエオルズエアライフを。